災防ランチ明日に備えるラジオ、司会の京都市災害ボランティアセンターの岡本拓也と
アシスタントの京都府災害ボランティアセンターの佐伯です。
はい、今日もこの2人で進めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうめっきり3月になりまして、春っぽいなと思いきや寒くなったり
とか、ちょっと今日は寒いですね。
今日寒いですね。今日家出るときに息が白いと思って。
あ、白かったですか。
白かったんです。ちょっと僕北の方なんで。
あ、そうなんですか
ね、そのくせね、花粉は強いんですよ。
岡本さん今日はちょっと
ね、本当にね、もうティッシュが離せないというかね、もう今日もくしゃみしたらどうしようとか言って皆さんの鼓膜を破れるんちゃうかとかって思
って控えめにじゃあお願いします。
控えめにちょっとね、なんかちょっとこの部屋結構あの花粉がないみたいでちょっと助かってるんですけどね。はい、まあそんな感じでですね、まあ春のひとときですね、今日もですね防災とかについてですね、気軽にお話できたらなと思っております。はい、それでは佐伯さん、番組紹介よろしくお願いします。
はい、この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白楽しく時に真面目にお送りします。災害は忘れた頃にやってくる。備えあれば憂いなし。でも分かっちゃいるけどできていないあなた、お昼の楽しいひととき、ぜひ私たちと一緒にお過ごしください。
はい、ありがとうございます。改めて、私京都市災害ボランティアセンターの岡本と
京都府災害ボランティアセンターの佐伯です。
はい、この2人で進めていきたいと思います。はい、はい、ですね、もう3月ということでですね、あの東日本大震災からですね、2年が経過いたしました。被災地ではですね、なおも今なおもですね、仮設住宅での、生活を余儀なくされている方が大勢いらっしゃいますね。またですね、震災に関するですね、さまざまなご事情でですね、京都に避難をされている方々も多くいらっしゃいます。今日はですね、京都でですね、被災地のですね、復興や、被災者支援のためにですね、活動をしているさまざまな団体がですね、あるんですけれども、その方々がですね、集まってできているですね、避難者支援プラットフォームからですね、お二人のゲストにお越しいただいております。NPO 法人ハイビスカス復興サロンなごみの大塚あかねさんと、京都府府民力生活部、府民力推進室共同コーディネーターの溝淵幸恵さん、この2人にお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではお二人ですね、あの自己紹介をお願いいたします。
はい、 NPO 法人ハイビスカス復興サロンなごみの大塚と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
京都府府民力推進課共同コーディネーターの溝淵と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大塚さんはですね、普段はですね、復興サロンなごみの経営で運営ですね、はい、主にされておりまして、避難者さんですねの方々との歩みを共にしながら活動を行っていらっしゃいますね。
はい、
はい、でまたですね、溝淵さんはですね、京都府の共同コーディネーターというお立場でですね、 NPO と行政、大学、企業等ですね、その共同をコーディネートするというお仕事をされているということですね。はい、今日このお二人にですね、お越しいただきましてですね、避難者支援プラットフォームというものを結成しているんですけども、その活動と、それがですね、その、プラットフォームでですね、3月3日にですね、京都テルサで行われましたですね、交流会の様子というものについてですね、この2本立てでですね、お話を聞いていけたらなと思っております。それでは30分間よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それではですね、まずですね、プラットフォームですね、避難者支援プラットフォームというものについてですね、詳しくお話をお伺いしていきたいなと思っております。はい、ではこの避難者支援プラットフォームというものはですね、どういうものなんでしょうか。
はい、避難者支援プラットフォームなんですけど、まずプラットフォームというのがちょっと聞き慣れない方のために少しお話しさせていただきます、うん、はい、こちらはですね、民間の方々とその行政、まあ、つまりここではあの京都府とか、まあ、なるんですけれども、共通して課題について集まりまして、共通する課題について集まって、それぞれがまあ得意とする知恵ですとか、そういったネットワークの強みを生かして、うん、何か効果的な 課題を解決していけるその手段になるかということをちょっと探っていきながら取り組んでいくという場です。はい、こちらの中でですね、まあ、設立されましたのが、2012年の2月にですねコラボカフェといいまして、そういうの集まりがあったんですけれども、さまざまなその3つぐらい の, そのテーマについて話し合う機会があるところに、その避難者支援について語るっていうブースがあったんですね。でこちら の, そ の, ブースがきっかけとなりまして、京都府内にさまざま多くの、まあ、被害者の方、避難者の方がいらっしゃるわけですけれども、うん、そちら の, その支援、生活面での支援ですとかを考えていくその会を立ち上げようということになりまして、次の3月1日にこちらの避難者支援プラットフォームというのができました。
なるほどなるほど。そのコラボカフェというものから、はい、こういうやっぱり、
はい、
情報を交換できるようなプラットフォームみたいになるようなものが必要だよねというのが上がってきまして、はい、このミンとカンといいますかですね、そういうものが一緒になってやっていこうということでできた集まりということですね、
はい、
なるほど、ありがとうございます。いいですね。なんかそういうのってなかなかないですよね。
そうですね、
どうしてもなんか行政主導になったりとか、ね、ありますよね、その中ですね、まあ、こういう、いろんな団体さんが参加しているということですね。今回その中の一つの団体さんということで、復興サロンなごみの大塚さんにもお越しいただいたんですけども、
そうですね、その初回のコラボカフェの時から参加させていただいているんですけど、はい、本当にさまざまな横のつながりというのが生まれて、で、そのコラボカフェに集まるまでに知ってたメンバーも、そこで初めて知ったメンバーもたくさんいたんですけど、やっぱりさっき岡本さんがおっしゃられたように、行政の方と民間の方、民間のいろんな団体が一度に会して、あとその議員さんだったりとか、政治の立場におられる方っていうのも参加して、共有の課題をこう出し合うだけでも良かったんですけど、そこが一つ形にずっと、なんていうのかな、コアなメンバーが集まりつつ、一つ一つ解決する道筋をつけていったっていうようなことでは、なんていうか、私たち民間にとってもすごく心強かったですし、この問題をここに相談したら解決策を持ってる人を紹介してもらえるみたいなつながりも生まれたのがやっぱり良かったなと思います。
なるほど。ただの交換会だけじゃなくて、本当に実りのあるような、実際にこういうニーズに対応できるような、集まりだったということです ね,
そうですね。
なるほど。要はその道の、要は専門家とかも集っているということですね。
はい、
なるほどなるほど、いい形でできましたね。今現在これは、ね、団体数というものはどれぐらい参加されてるんですか。
はい、そうですね、団体数というのはプラットフォーム自体がその出入り自由なところということで、さまざまな団体さんですとか個人の方とか関わってらっしゃるんですけれども、はい、その中にの来られた方々も、今までですね、20数団体の方々が、何らかの形でも関わっていらっしゃいまして、そのうち中心となるメンバーの方が大体8団体9団体ぐらいの方々がいらっしゃいます。
なるほど、はい、出入り自由なんですね。
あ、そうなんです
結構そのなんていうの、緩やかと言いますか、
そうですね、情報交換も兼ねた会ということで、またあまりそのクローズドな会にしてしまいますと、なかなか、外にもその情報が漏れず、漏れずというか、公開もされないというのはあまりちょっとこうよろしくないんじゃないかという、そういう声があって、出入り自由というのがすごくこう大きくこのプラットフォームの条件になっているんじゃないかなというふうには思っています。
なるほどなるほど、いいですね。そういう自由に参加できるというのは、やっぱり気軽に行けるというのはやっぱりいいですね。
そうですね、そうですね、はい、
気軽に行ったらそれで実りある情報を手に入れることができるなんて、それはもうポロッと行ってみようってなりますよね、
なりますかね
いや、なんか結構クローズの中でなんか行かなきゃ行かなきゃみたいな感じで思うと思うんですけども、こういうふうになんか緩やかな形で行ける時でもいいし、行ったらすごい実りあるっていうのだったら、僕だったらすごい足を運びやすいなと思って、お話聞いてていいなと思って、でも8団体ぐらいが中心になってやられているということですね。
そうですね、はい、団体さんとしても本当にさまざまな団体さんが関わっていらっしゃいまして、それこそですね、 避難者支援のに震災当時から関わっていらっしゃるその復興サロン名古屋さんもそうですし、
うん、
被災地支援を行っていらっしゃるその団体さんで万華鏡コミュニケートさんですとか、うん、京都不社協さんも京都新聞社会福祉事業団さんですとか、
うん、
情報を提供を行っている団体さん北里通信さんですとか、
うん、
それからですね避難者自身のその方々によるその自分たちの手による支援団体というのがありまして、
うんうんうん、
こちらの団体さんなんかもあります、はい、
なるほど、なんか今お話聞いてたらすごいいろんな団体さん、多様な団体さんが、しかも避難者さん自身で作られた団体さんも入っているということ
ですね、そうですね、
やっぱりいろいろあるんですけど当事者であるからこそ言いたいこと 言わないといけないことっていうのも持ってはるので、うんうん、私たちにとってはそこで本当にこの私たちが考えていることがニーズに合ってるのかっていう確認のものでもあると思います。
なるほどね、やっぱニーズに合わないことをしててもね、
そうなんですね、
どうしてもやっぱりこういいことばっかりじゃなくって支援者の立場にいる人たちだけで考えていくと、
うん、
こうやることだけに意味があるとか、
うん、
押し付けてるんじゃないかとか、うん、
こ
うそういうふうになってしまうのはやっぱり良くないですので、うん、なるべくそのこういうふうに思ってるけどこれってやってもどう思うみたいなことをこう、うん、振り返りながらというか確認しながら進めていかないといけないなというふうには思ってて、
うんうん、神のような存在ですね。
そうですね、
なるほど、素敵ですね、うん、やっぱりどうしてもなんかこう震災が起こって1年目ぐらいまでは見えるニーズが多かったと思うんですけども、うんうん、そこから1年2年経ちまして見えにくいニーズというものが、ね、増えてきたと思うんですけど、うんうん、ね、それに対応できるという形にもなっているということですね。
そうですね、
うん、それがまたプラットフォームの目指すところでもあるということですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんかこの今現在そのね、紆余曲折があったと思うんですけれども今現在どういうところにプラットフォームは主眼を置いてあるのされてるんですかね。
そうですね、やはりさまざまなその課題、生活課題とか住宅就労健康問題子育ていろいろありますけれどもそれがですね実は去年のですね6月から7月までその京都府はですね避難者世帯の方全世帯に対してアンケートを行ったんです、
うん、
こちらのアンケートのその結果に基づいてさまざまな課題がまずはどんな課題があるかっていうのをあぶり出しましてそれにの中のじゃあ優先順位をどうするかっていうのをつけたんですよね。そのうちの一つがその生活生活面でのやはりそのサポートっていうのは、うん、そこにその主眼を置いてっていうのがやっぱり大事だろうということに徐々にこう集約していったっていうような形だとは思います、う
ん、なるほど。アンケートした結果、はい、やっぱ生の声を聞いた結果、
はい、
その生活支援っていうものに特化してやっていった方がいいんではないかというところで、はい、そこを目指してみようという
そうですね、はい、それははい、プラットフォームの中でも合意を取りまして、
うんうん、
で実際に進めていくにあたってやはり試行錯誤をしながら進めていくというそういう形だとかと思いますけれども、
うん、なるほど。そういうような生活支援に特化してやっていくことで、
はいはい、
今回ですね3月の3日に行われた交流会というものの実施にもつながったということですね。
そうですね、はい、
なるほど、ありがとうございます。もうね、いい話がですねどんどんどんどん聞けてですねもっと聞きたいんですけどね一旦ちょっとですねここで曲を挟みたいなと思います。それでは佐伯さんですね曲紹介をお願いいたします。
はい、今日の曲はくるりでジュビリーです。
曲を聴いていただきました。前半ですねプラットフォームのですね、なぜこういうものが作られたのかとかですね今現在どういう団体さんが参加しているのかだとかですねその思いとかについてですねお話を聞いてきました。後半からはですねこのプラットフォームでですねちょっとだけ前半でポロッと言ったんですけども3月の3日にですね京都テルサで交流会が行われました。それのですね、どういうものだったのかとかですねそういうものについてですね、お話をお伺いしていけたらなと思っております。相談交流会心と体のリラックスサロンというもの題名でですね、相談の交流会が開かれました。この点についてですねお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、
はい、ではどうぞ、はい、お願いします。
その交流会の中身をどうしようかとか、うん、名称をどうしようかとかいろいろそのプラットフォームの中で話し合ったんですけれども、やっぱ先ほど溝渕さんおっしゃったように、うん、生活の支援というかその 何ていうかな、日々の生活に目を向けたところの支援を重点を置こうということで、やっぱり当事者の方に聞くと、こう長期化する避難生活の中でも疲れているんだと、うん、もう解決策も見えないし、うん、誰が解決してくれるっていうのも道筋も見えないという中で、やっぱり子ども、小さい子どもさん抱えたりとかしてこちらに来られたら、子どもも親も一緒に楽しめる、もしくは子どもさんが楽しみながらお母さんお母さんの楽しみができるとか、そういう、こう ちょっとだけでも母子分離ができたりとか、お母さんがリラックスして笑顔を取り戻すっていうようなあのイベントにしたいっていう思いで、心と体のリラックスサロンっていうふうに名前をつけて、でまたその相談コーナーありますよだけだとやっぱこう緊張しちゃうし、そのどこに相談していいかわからないなとかいう中で、あの雰囲気として実はみたいな深刻な話にはなりにくいだろうっていうこともありまして、あのたくさんのこうついでに何ができる、こここういうもののついでに楽しめるみたいな、ついでがいっぱいあるっていうような、そういう会にしたくって、
楽しんでついでになんか交流したりっていうのもありますよね、相談したりっていう、
なのでうん、はい、あのアロママッサージですとか整体コーナーとか、そういうお母さんの楽しみコーナー、あとお子さんはお子さんでダンスのお兄さんお姉さんいたり、バルーンアートの、もうすごい本格的なバルーンアートになったんですけど、
そういう新聞にも
、はい、あとこれは溝口さんの強い要望で、マユマロが来てくれた、そう、会議の場でもマユマロの話になるとなぜか盛り上がる。
あら、マユマロ好きなんですか。
誰が入る
誰が入る、違いますよ、中は何も入ってませんよ。
マユマロが来てくれたんです。はい、そういったこうみんなが笑顔になれるような交流感にしたいなということで、あの開催することができました。
あ、なるほど。本当にね、あのチラシを今ね、あの拝見させていただいてるんですけど、もう柔らかい感じのね、春の感じのイメージで、いろんなの人たちのですね、あの世代の方々の絵がね載ってたりとかして、本当にいろんな方に来ていただきたいんだろうなというのが分かるような形で、本当に多岐にわたっていろんなこともされてましたね。なるほど。実際に参加された方の声とかっていうのはいかがでした？
あのやっぱり親子連れの方が多くって、うん、でその年配の方ですとか、単身お一人でねこちらに避難された方の交流の場所が少ないということもあったので、そういった方も来やすいようにっていう意味でチラシを作ったり、そのお一人でもどうぞっていうのを特に強調したりとかして広報させてもらって、うんうん、でやっぱ親子連れは確かに多かったですし、あのちっちゃいお子さんから、ハイハイのお子さんから中小学校高学年ぐらいかな、の方々も家族連れでお見えになったんですけど、中にはやっぱり一人で来られたり、こういう交流会があるってことで、あのすごく遠方からわざわざお越しいただいたりっていう方もあって、合計でいうと63人の方にお越しいただいてます。
63名の方に、はい、しかも遠方から来られた
っていう。そうなんですよね。やっぱりこう京都府京都市っていうのは、避難したいっていう方に対してどうぞって手を挙げるのが早かったし、こういう支援団体がたくさんあるっていうことがこう知れ渡ってるって言ったら語弊があるかもしれないですけど、結構そういうふうに京都って支援が手厚いみたいだから京都に来たいんですっていうお話は今でもありますので、そういう意味ではあの京都の取り組みっていうのは、まあちょっとなんていうんですかね、特殊まではいかないですけど、まあ、一つ成果としてあるのかなと。
なるほど、
まあ、思います。
そうですね、こういうなんかプラットフォームみたいなね、あの民と官がですね、あの共同でやってるというところも一つのですね、あの、まあ、先進事例といいますかですね、ちょっとあの滅多にある機会ではないんですよね。
そうなんですよね。
なるほどなるほど、はい、いかがでした、この交流会が開催されて、なんか感想とか。
あ、そう、感想ね、あの子連れで楽しめてよかったっていう風にほとんどの方がアンケートに書いてくださってましたし、それはそれであのなんだろう、狙いが当たったじゃないですけど、あの私たちの気持ちが伝わった部分っていうのでは素直に喜びましたし、ありがたかったですね、はい、
なるほど。水口さんいかがでした？
そうですね、あのいや本当にいろんな方がですね、あのいらしていただいて、親子連れの方はやはり多かったんですけれども、お子さんたちもだんだんこうあの気持ちがヒートアップしてて、あの最後にぎやかで相談会ではないなここそうなんか、あのでもあのそういうところ の, その大団円で終えることができたのかなって、ちょっとその最後 やっぱりあのこれだけ の、まあ、人が来てくれてよかったっていう思いで、うん、まあ、あのみんな喜んで帰っていただいたので、うん、それがアンケートにも見えましたし本当にあってよかったなと思いました。
なるほど、それとても良かったですね、うん、ではですね、その交流会、3月3日に開かれた交流会を踏まえてですね、はい、今後ですね、プラットフォームとしてですね、展開ですね、どんなことをしていきたいとかっていうのはありますかね。
そうですね、あのプラットフォームとしてやはりあの、まあ、交流会はあのこんな大規模な交流会をあの開催したんですけれども、まあ、どういうあのまだですね、多分あのちょっと京都府も広いものですから、その広い中でそのあのアクセスの問題で、あの交通の問題でその来られない方、なかなか来にくい方っていうのも中にはいらっしゃるっていうのがちょっと浮き彫りになったんですね、うんうん、そういう意味ではもう少しその地域を絞ったその中小規模なあの交流会、交流相談会っていうのをあの各地で開催できたらなっていうその希望があるのと、希望といいますか、そういうあの声がプラットフォームの中で上がっているっていうことと、それからまあもう一つあのそのテーマ別 の、あの交流会なり相談会なりっていうのはやはりあの大事になってくるだろうなというふうには思っています。それはその住宅の問題だったり、就労の問題だったり、子育ての問題だったり、さまざまな分野がジャンルがあると思うんですけれども、そちらにどのようにそのあの個別の事情にもこう、なんですかね、近づいていけるかといったところは大事なのかなというふうに、うん、
なるほどなるほど、よりですね中小規模で、まあ、要は地域密着型のような単位で、はい、交流会ができたらなということと、それぞれテーマがそれぞれですね、はい、課題があると思いますけど、それに沿った、対応というか相談ができたらなという形でやっていかれたいということですね。なるほどなるほど、いいですね、素敵ですね。じゃあですね、お時間もそろそろあれなのでですね、何か告知したいこととかが現在あれば。
はい、あ、はい、じゃあちょっと二度ずつですね、私の方からで、ですね、今ですね、あの避難者支援についてもっとお話ししませんかということで、最初 そのプラットフォームの取っかかりとしまして、情報交換会を第2第4水曜日の11時からということで、府庁で定期的に開催してます。場所はですね、府庁 NPO パートナーシップセンター旧本館の1階の共同フロアになります。こちらにあのぜひあのお越しいただければと思いますので、まあ、もしご興味のある方はあの不眠力推進課までご連絡いただければというふうに思います。
はい、第2第4水曜日に、はい、定期的に交流会をされているということですね、
はいはい、あの情報交換会と、ね、はい、
はい、ありがとうございます。ぜひそれに参加してくだされば、はい、いろんな情報が手に入ったりとか、つながりが手に入るということですね、
はい、
なるほどなるほど、ありがとうございます。
それから、はい、もう一つよろしいですか。はい、ですね、今ですね、京都府庁であの旧本館の方なんですけど、3月の20日からですね、京都府民美術館という名前でですね、観桜祭、あの桜を見るお祭りですね、こちらが開催されます。3月20日から4月7日まで土日も開催してますので、こちらの中、あの福島から来られてる方々もそうですし、あのこちらあの八重の桜の関連イベントといいまして、さまざまな、イベントも催し盛りだくさんございますので、こちらにぜひお越しいただきたいなというふうに思いますのと、それからですね、この中にですね、福島つながりといったところで、福島からこちらに避難して来られている方の一人の方いらっしゃるんですけれども、お話し会も4月7日の、1時半から府庁で開催しますので、旧本館で感謝しますので、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。大塚さんは何か大丈夫ですか。
はい、就労支援の問題が出ましたけれども、就労支援の取り組みとしてキッチンなごみっていうレストランを開いているんですけれども、うん、こちらのに来ていただくと、ほとんどその避難者の方でお仕事してるんですね。でこちらのにたくさん支援したいんだけどどうしたらいいかっていうようなミニ出張所プラットフォームの出張所みたいな扱いにもなってますので、また足運んでいただければありがたいな。七条大宮です。
はい、ありがとうございます。はい、それでは時間がなくてですね、もっともっとお聞きしたいんですけども、一旦ここでですね、終了とさせていただきます。大塚さんと溝口さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
それでは佐伯さん、番組中の告知をお願いします。
はい、この番組サイボランチ明日に備えるラジオに対するご意見やご要望、お問い合わせは京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページからお寄せください。
は はい、ありがとうございます。今日もですね、3月ということでですね、2年経ちましたので震災からですね、プラットフォームというですね、情報交換のですね、団体同士で避難者支援をしている団体同士の、情報交換をするプラットフォームのお二人にお越しいただきました。とてもですね、有意義な話がですね、まだまだですね、そういうですね、支援のですね、ニーズというものもですね、日々変わっていきますが、どんどんどんどん新しいニーズとかもですね、見えにくいニーズとかも出てくるんじゃないかなと思って、これからですね、このプラットフォームのですね、存在がですね、よりですね、必要になってくるんじゃないかなと、思っておりまして、とても期待のあるような、素敵なお話が聞けたかなと思いました。はい。ですね。ではですね、今日ですね、素敵なお話も聞きましたけども、またですね、次回ですね、新しいゲストの方もお呼びしたいと思います。それでは皆さんですね、お昼のひとときありがとうございました。それではまた来週ですね、次回にさようなら。